Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2024年1月9日163回目の放送になります。この番組ではすべての人が最後まで笑って生きる社会を作る、一生おいしい嬉しい楽しいを叶えよう、そんな思いを込めてお届けしております。10年後の今も気の合う仲間と若々しく健康でいたい。新しいことをやってみたい。何があっても楽しいと思える心と体を作るためのいろいろな健康情報から自分に合ったセルフケアを見つけることができますよ。ぜひいいとこ取りしちゃってくださいね。今週はですね、沖永良部島の出張収録の模様をお届けします。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組はあなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティスラキャリ、世界三大荒行と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか？素質に気づけば楽に働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション。あなたの社外メンター小松妙子。大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ。そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しい、おいしい、食のセレクトショップ、菜食兼備。以上、4社の提供でお送りいたします。今週も先週に引き続き、音叉のお話をしていきます。初めての方のためにですね、音叉とは、特定の周波数の音または固有の振動数を発する U 字型のね、金属の、器具になります。実際今ね、私の手元にありまして、3種類あるんですけれども、数字が書いてありましてね、一つは、4225Hz、4160Hz、 そして C4096 といったようにね、あの番号がついておりまして、で、この音叉は音叉同士をこう、ぶつけて音を鳴らしたり、音叉と水晶をぶつけて音を鳴らしたりします。で、それによって、まあ、音はあの振動数、波動でありますので、その音の波、聞こえる音と、そして自分の人間には聞こえない音もあるわけなんですが、それが、こう、空間に広がっていって、ヒーリング作用であったりだとか、その他様々なことに使われています。で、その様々なことをね、ご紹介する前に、まず、あの、ちょっとね、音を鳴らしてみたいと思いますのでね、ちょっと聞いてみてくださいね。まずは音叉と音叉を鳴らした時の音です。はい、こんな感じ。そして今度違う音叉と音叉を鳴らしてみましょう。これ、あの、ラジオのこのね、音でどれぐらいこの違いがわかるかは、ちょっと、あの、定かではありませんが、今度は水晶を鳴らしてみます。はい。ということでね、あの、実際アメリカやドイツなどでは、この音叉がですね、体とか内臓、に、この音の波動を与えて体調を整えるというね、そういう目的で音叉がね、使用されているということです。面白いですね。はい、内臓まで元気にしてしまう音。そしてですね、その他にも、音楽用の音叉。これは楽器の超音、発声のね、基礎となる音を確認するに用います。そして医療用、聴覚検査ですね、難聴とかね、それから脳外科の感覚検査、糖尿病の進行度を調べるためのフットケア用に用いられているそうです。その他にもですね、理科実験用、構成用ということでいろいろあるということで、来週も引き続き音叉について紐解いていきますが、まあ宿題といいますか、予習としましてですね、音叉で共鳴する仕組みという動画があります。NHK4School の動画です。こちらを、見ていただきますとね、音叉についての内容深まると思いますので、ぜひ見てみてください。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。中島みゆきで地上の星。
どこへ行った
さん、こんにちは。本日はですね、奄美群島の沖永良部島から出張収録の模様でお届けします。私は今ですね、知名町にあります、清村棚心さんにお邪魔しております。清村明人さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
はい。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ、お願いします。
はい。まずね、こちらの場所を皆さんにね、ご紹介したいんですけど、ちょうど今、日が当たっておりましてね、この窓からはですね、海がね、見えるんですね。こういうところで、先生は、アンマと視圧と肺と呼吸のことをされていて、皆さんを元気にしているということなんですが、ちょうど私も今ね、あんまをしていただきまして、先生ありがとうございました。
どういたしまして。
はい。この、棚心さん、いつからここで始めているんですかね。
おーやね、4年、5年ほど前やな。
4年、5年ほど前。
うん、はっきり覚えてません。
ナイスです。はい、過去はもう、過去はね、なしでございますから。はい。今、おいくつですか？いきなり年齢聞いてやるの。
もうね、もう68。68って言うていいやろね。
うん、全然。
68です。そ
っか、明日、明後日お誕生日なんですよね。おめでとうございます。68歳で4年、5年前ということはですね、その前はどこにいらっしゃってというか、もともと島出身ですよね。
はい。
島も、生まれも育ちも島。
はい、そうです。
おー。で、ずっと島にいたんですか？
いいえ、中学校1年、
うんうん、
13歳かな、中学校1年生まで、はい、知名中学校におりました。
あ、知名中。
知名中。
はい。そしてそこから、ずっと知名中じゃない。
はい。
はい、そこからどこ行かれ
て？目が悪くて、小学校の高学年ぐらいから視力が落ち出したもんやから、まあ、長男、心の杖に、長男がおりますけども、やはり目が悪くて。で、まあ、中学卒業して、長男ですね。長男が中学卒業して、で、集団就職で神戸に行ったもんやから、うん、で、まあ、兄貴も悪いからね、僕も、まあ、もっともっと視力落ちるだろうと思って、
うん、
神戸に行った兄貴を頼って、中学を2年の時から、目の治療のために、
はい、
神戸に行きました。
はい。
一人で。はい。
わあ。その当時はどんな気持ちだったですか？中学校でそんなね、島から神戸ってどんな想像がつかなくて。
いや、まあ、とにかく目が良くなるだろうと。そういう期待だけで、
はい、
今行ったという。目が良くなればなと思って、そういう期待だけで、はい、まあ行ったという感じですね。
はい、
うん。で、行ったら、まあ、その時は普通校でね、まだ黒板の字がまで見えるので、
ね
うん、で、まあ、普通校行って、びっくりしたのが、人数の多さ。これびっくりしました。
一クラスの人数のことですよね。
一クラスの人数とクラス数。
あ、クラス数も。
はい。
そっか、知名中はその当時は何人？
ちなちは40人の 3クラスぐらい
かな。あ、それでも40人の3クラス、まあまあ、
うん、
多いですよね。
3クラスだったと思います。
はい、ところが、神戸は
ねえ、まあ45人ぐらいかな。まあ、一クラスで制限があるからね。はい、45人ぐらいでは8クラスだったかな。それにはびっくりしたね。
どうでした？その人の多さに。
いやー、まあ、びっくりして、ね。で、並ぶときにどこ並ぶんかなとか、目が悪いまでどこ並ぶ
ん
か
な
と
か、
そういう、ね、迷いというか、戸惑いというかは、多々ありましたね。
そして、そこから、中学を卒業して、
で、中学をね、結局ね、僕中学をね、3つ行ったんですよね。
3つ、
ね、今から言いますね。
お願いします。
で、1つが知名中でしょ。
うん、
で、2年生の中2の時に神戸に行って行ったのが御影中学校ね。
御影
中学校。
はい。
で、御影中学2年行って3年生で、
はい、
まあ、目が悪いから一番前に座らせてもらうんやけども、うんうん、黒板の横っちょの、一番隅の横の隅のね、
端っこ
の字が見えないんですよね。 それで担任の先生が、はい、もう清村君もう学校行った方がいいちゃうかという、まあ、アドバイス、はい、があって、
はい、
で、中3の2学期。
中3の2学期って言ったらもう受験の大変な時ですよね。う
ん
う
ん、中3の2学期のになって、はい、盲学校へ転校
した。転校。
転校。だからもう、ちな中、三影中学、盲学校、中学って意味でね。
まあ、盲学校、中学って
意味ですね。まあ、中学校、3つですよ。
おうん、中学3つ。
うん。三影中学校、盲学校、中学部に、
そうなんです
ね。2学期から転校して。
その中学のその、今年頃のね、頃って、いわゆる初心期で多感な時じゃないですか。はい、でその時に、その、ただ転校だけじゃなくて、その、盲学校というところに行かれたという時の、その、自分のその気持ちの変化とかはどんなんだったんですか？
もう忘れたけどね、忘れたけども、うん、もう今覚えたのは、うん、盲学校に行ってるということを知られたくないっていうのが、ものすごいありましたね。
ものすごいあった。
あ、盲学校に行ってるということを、だから友達みんな隠してましたね。
うん、あ、そうだったんですか。うん、
それが今一番覚えてるね。まあ、うん、うん、そんな感じだね。で、行ったらね、今度は子供の、友達の少なさに今度はびっくりしたね。5、6人やったかな、一クラス。
一、はい、クラス5人。なんか、小さくなって膨らんだりして。そうですか。
少なさにびっくりしましたね。
でも、その、盲学校行くことで、やはりこう、安心した部分もたくさん、
ね。うん、そうですね。うん、で、盲学校行くと今度は、視力がいい方はね、その時に 0.2 ぐらいでしたかね、盲学校転校した時がね、
はい、
0.2 言ったらものすごくいい方なんで、
は
い、だから、盲学校で禁じられてる軟式野球のキャッチボールしたりね、あれ危ないから禁止されてるけどね、
あ、そうなんだ、
でもその 0.2 やったら軟式野球のキャッチボールぐらいはできとったんです、
う
んうん、だからよく怒られました。
怒られた。危ないって。
危ないって。盲学校で不なことしたらあかん。
ああ
。はい。まあ、盲学行くと、はい、こんな逆に、ね、視力いい方で。だから、うん、作り始めたかしらけど、その、運動スポーツもいっぱいしましたね。運動スポーツ一緒か。
運動スポーツ、他に、例えば、マラソンとか。
まあ、今、中距離やったっけね。
あ、中距離。陸上。
陸上とかね。野球とかね。で、まあ、野球も、盲人野球ですけどね。
あ、そんなのあるんですね。
卓球とかね。うん。だから、ね、普通こうでできなかったものが、うん、まあ、盲学校行ったら、うん、まあ、人数も少ないし、
うんうん、
まあ、視力いい方やから、うん、そういったことも、は
い、ね。いろんな体験ができたんですね。
うん。
体を動かす。
そうそうそうそう。
今ね、リスナーの皆さん、清村さんはですね、今68歳なんですけれども、ここから、あそこは、下平川で、距離的には何キロぐらいあるのか、車で言うと大体10分から15分の距離をね、なんと走っていくという、それぐらい健脚でいらっしゃるんですけど、やはりそれはもうその中学校の時の、やっぱり運動いっぱいしたっていうこともあるんでしょうかね。ね、
そうですね。まあそれはずっと運動は続けてますね。
やっぱり健康の秘訣ね、こうやってもう人の体をね、うん、元気にするというのは、まず自分の体元気じゃないとね、全然ですものね。はい。で、そっから、このあんまのお仕事行くまではどのように？
そうですね。その中学部を卒業して、で、次はそのまま盲学校の今度は高等部に入るね。高等部。
はい。
で、高等部で、その、あんまマッサージ、あんまマッサージ指圧の勉強するんですね。
高等部で、
高等部
で、ね。あんまマッサージ指圧の勉強。
はい、で、中3。で、中3の時、ごめんなさいね、高3やね。高3の時に、
はいはい、
話ちょっとバックしますけども、
はい、
まあ、修学旅行があるんで。
修学旅行。
修学旅行ね。で、その時に初めて、障害者手帳、視力障害のね、視力障害の障害者手帳を初めて取りました。だからその時に、の、視力が 0.1 切って 0.0、0.1 ぐらいだったかな、忘れたな。
うんうん、
でそういう感じで、手帳を、もらえたという。だからそれまでは、盲学校行ったんだけども、比較的視力が良か、いい方やったのね。
うんうん、
で、修学旅行行くんで、手帳があった方が割引がね、うん、ありますので、いいということで、取りまして。
うん、
で、まあ、中3、終わって、アンママッサージ、
高3終わって、
試験を取ったわけね。 で、試験を取って、で、今度は、その後頭部の上に、先行科っていうんですね。まあ、後頭部は後頭部なんですけどね。はい、あの先行科という科に、入るわけね、
はい。
で、それで今度は針灸の勉強をする、
ね。あ、先行科で針灸ですね、
はい。で、それは2年間ね。はい、2年間。
はい。うん、若い時に、このあんまマッサージ指圧、針灸の勉強されたんですね。
はい、あ。で、
はい。
まあ、それでね、まあ、針灸の、取って、で、まあ、僕ね、クラス7人ぐらいおったけども、まあ、成績はそれほど良くなかったんですけども、うん、子供が好きでね、で、同じ盲学校の、小学生の子とか、中学生の子とか、よく遊んでました、はい。よく遊んでました。それで、それをね、校長先生が見とったんですかね。
うん、
で、僕はその、もう、ハリキの免許取った後、はい、病院に勤務することも決まっとったんですね、就職が、
はい。
ところが、校長先生が、清村くん、子供好き、この涙が出てるんですよね、うん。子供好きやからね、はい、洋学校。
養護学校。
養護学校の採用があるよと。
ほう。
うん。で、その養護学校で、そのね、肢体不自由の子供たちのリハビリという仕事があるで、ということを僕にね、うん、教えてくれたんですよ。
校長先生が。
校長先生が。あ、僕、もうだからすぐそれに病院、就職決まった時はそこを取りして、
はい、
その養護学校に、就職したという。
子供のリハビリのお仕事
ですね。そうですね。うん。で、まあ、職種で言ったらね、うん、実習女子という職種なの。
実習女子。
うん、実習女子という職種。
はい。
で、まあ、採用ね。
うん。
で、まあ、仕事内容は、死体不自由の子供たちのリハビリですね。
はい。
はい。
死体不自由の子供たちということは、はい、視覚障害だけではない。
うん。だから、死体不自由の養護学校。
ああ。
だから、まあ、名前を言うと、神戸市立垂水養護学校という養護学校、
うん。
それ死体不自由の養護学校。
はい、はい、うん。そうでしたか。
はい、
どうでしたか、その子供たちとのお仕事と。
いや、それは良かったですよ。
よかった。
うん。で、ね、まあ、歩けない子もおるし、うん、まあ、まあ、歩けるけども、まあ、不安定とかね。
うん。うん、
で、まあ、とにかくそういった子供たちの、まあ、リハビリして、その人たちがね、座れなかった人が座れるようになったとか。
ああ、嬉しい、
ね。うん。歩けない人が歩けるようになったとかね、そういったことも、まあまあ、その多くはないけどね、
うんうん、
そういったことを見ると、それはやりがいがあって、
うん
うん、で、まあ相手が子供やし、
うん、
とっても良かった。
あ、
うん、で、その頃から、
はい、
さっき言った盲学校行ってるって隠しとったやんか、
うん、
その頃からね、僕は盲学校卒業した、目が悪い盲学校卒業したっていうね、
はい、
ことが言えるようになったん
です。おー、それ先生何歳ぐらいか覚えてます？
覚えてます。だから、
何歳？
専攻卒業したら20歳やから、だから21。
21歳。うん、
21歳、2歳ぐらいやな。
ああ。その時からもう堂々と言えるようになった。
うん、で、ね、お袋に、まあ、見学に来てもらったりね。
うん、
なんと、お袋の兄さん、僕ら、はい、おじさんやね。おじさんにも来てもらって、
はい、
僕こういうところで仕事してるよって。
誇らしかったでしょ
う。そう。それでね、だから今ね、盲学校行ってることをね、うん、目が悪いことを隠してきたけども、
うん、
そういう言えるようになって、本当に、目が悪くてよかったなという。うん、まあ、そこまで言うのは、もともとあった
ん
やけどね。
まあ、いろんなね、心の、いろんな移り変わりも、伺いたいと思いますが、
うん、
で、そこには何年お勤めになられたんですか？
そこでね、11年間。
11年、
うん、
はい。
11年が勤めて、
はい、
次話言っていい？
いいですよ。
で、次はね、今度は同じ死体不自由養護学校、だ兄弟校やね。
はい。
兄弟校の、この優生養護学校、神戸市立優生養護学校。
はい。
これやっぱり死体不自由養護学校。
はい。
うん、そこへ転勤。
転勤、
うん。
そこで何年ですか？
そこで10、
また10年、
うん。
で、21年ですね。
うん、
で、神戸先生がこっち戻ってくるまでが、だいたい約50年あるんで、うん、残り約30年はどうされてたんですか？
その時ね、まだ、ね、あとで、あれすんのやろ？編集すんのやろ？
編集しないです。
しない。
このまま
あべ。
あべ。
時間足ら
へんの。皆さん、このあべっていうのは、あらまっていうことなんでございます。
あのね、ちょっとね、急ぐね。
あの、急いで、3分ぐらいで、
あのね、あの、
30年経ったんです
。えっとね、あの、
その、ワールドな打ち合わせだったのがバレてしま
い。郵政小学校ね、
はい、
郵政小学校行ってね、ほんで、その子行って、後半、勤めて5、6年ぐらいからね、
はい、
あの、子供の、あの、障害が重度かなってきてね、子供の障害がね、
うんうん、
もっと具体的に言うと、子供の、子供が、ペースメーカーつけてるとか、色ってわかるかな、
色わかります
、色とかね、
はいはい、
人工呼吸つけてるとかね、そういった子供が入るなんてね、
はい、
で、専門用語で医療的ケア。
医療的ケア。
医療的ケアをせなあかん子供でいっぱい入ってきて、で、僕の視力、やっぱ先ほど言ったら視力がちょっと落ってきてるからね、はい、僕の視力ではちょっと無理。
あ、はい。
ということが分かって、これで、10年勤めて、今度は僕の母校、盲学校へ転勤した。盲学校へ。
戻りはった。
盲学校へして、母校の盲学校へ転勤、今度は、勉強じゃないし、
先生として戻ったっていうこと
で、ね、そうです。
だから今度は、アマチュアの育成として、はい、育成の先生として戻られ
た。いやいや、あのね、これは、こういう人に、知っとる人が聞いたらね、あいつは嘘ついてるようになるから、正確に言いますよ。
はい、
僕はね、教員じゃないから、教えてあかんね。
あ、そうかそうか。
さっき言った、実習助手。
実習助手、ね。
そう、実習助手。実習助手ということで、
はい、
言っとくからね、育成じゃないんですよ。
あ、了解しました。
はい。で、実習の助手をね、
うん、
して、で、まあそこで、21年。
はい。
でも20年、21年か。
21年。
21年。
はい。
で、
21年実習助手をして、そして、
で、1年間、充電して。
はい。
それで、年で言ったら何倍 ?63
歳。63歳の時に、
うん、
沖縄良良島に戻ってきて、
戻ってきて、
そしてこちらの、田名心さんを解説された。
そう、はい、そうですね。
いや、実は私も今 2拠点してるんですけどもね、なんと、清村、さんは三拠点なんですよ。私、この話を伺って。いやー、本当にこう、あ、いろんな方いるなと思ってですね。本当にこう、勇気を、元気をね、いただいております。はい。はい、ありがとうございます。
ミニロー。どういった先ほどね、家から見える景色を紹介してくれたけどね。
はい、
右の方に、目を向けると、与論沖縄が見えますよ。
今日どうかな
今日はどうかな
ビヨーン。どうでしょうかね。
夜の沖縄見ますよ。
ああ、見えた。ちょっとちっちゃい、ちょっととんがったとこですね。
はい。
おー。
で、ね、二つ同じように見えるけども、はい、重なってるけども、
はい、
手前が夜ので、向こう側はね、沖縄で。
ほんと重なってる感じですね。
うん、
薄いお皿と、それからご飯茶碗をひっくり返したような感じでね、見えますね。
はい。
はい、
それが、
わー、
夜の沖縄。
本当沖縄良良島ってね、自然がいっぱいでパワースポットなんですけれどもね。はい。ということで、第1弾ということで、第2弾は今の、清村さんが活動されている NPO 法人選ぶ手のひらの活動についてお伺いしたいと思います。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ひだまりの子供たち駆け回る